皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は朝原交流会館に勤める私まゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。廿日市市朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組でお届けしていきます。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。
本日はマックスバリューの黒田さんと朝原の未来をつくる会理事長の酒井さん、そして事務局長の長尾さんにお話を伺っていきます。では皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあまずはですね、ちょっと自己紹介からお願いしたいんですが、じゃあまず黒田さんお願いいたします。
はい、はじめまして、マックスバリュー再起点黒田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ続いて酒井さんお願いします。
は
い、
朝原の未来を作る会の酒井です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
朝原交流会館の事務局をやっております長尾です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、珍しく朝原の方というよりか朝原に来てくださっている方に今日はインタビューしていこうと思いますが、まずはですね、今ここ朝原とマックスバリューがどういったこうつながりを持っているのかっていうのを長尾さんにこう簡単に説明してもらえますか。
はい、ですね、朝原交流会館ができて確か半年くらい経った頃から
ぐらいね、
はい、マックスバリューさんの方から地域の方に、移動販売車を、派遣していただけるっていう話をいただきまして、それはぜひ朝原でやってくださいということで、前はですね、楽楽園っていうところの、移動販売車、大きいトラックが来てました。それが今年の10月末ぐらいまでありまして、でそこからですね、無人店舗を交流会館に構えるようになって、それに付随して、今度は再起点の方のマックスバリューからですね、軽トラックなんですけども、いろんなものを積んだ移動販売車が、週3回来てくれるようになりました。
なるほど。もともとはここ朝原交流会館にスポット的にもうここだけで販売をする移動販売車が来ていたっていうことですね。
はい、そうです。
はい、これがまず来るようになった経緯って何かあるんですか、酒井さん。
ですね、お店がないっていうことで、この交流会館ができた時に、まあ、地域にお店がなくなりましたよっていうことで、まあ、ちょっと新聞か何かに取り上げられて、それをまあマックスバリューの方が見られて、じゃあ4トン車派遣しようかっていうことになったんですよね。
本当にこう偶然見てくださっていたっていう感じなんですかね。
そうですね、マックスバリューさんも地域貢献っていうことを大切に考えてらっしゃって、たまたか交流会館ができたけどお店がないよっていう話になって、それじゃ派遣しようということで、まあ、四季ヶ丘に最初行かれてたみたいなんですけども、じゃあ朝原にも毎週木曜日、派遣しますよっていうことで、まあ、地域としたらね、非常に助かったって言いますかね、もうお店がなくて買い物難民というような状況だったので、その中で、まあ、週に1回にも来ていただけるっていうのは非常にありがたかったですね。今免許返納の方も随分増えてきましたので、まあ、近くで買い物ができるっていうのは非常に地域にとっては非常にありがたい話だったですね。
なるほど。じゃあもうその時からも地域の方々は結構困ってるなっていう声は上がっていたんですかね。
そうですね、デマンドがマックスバリューまで行ってくれているんですけども、やっぱり時間的な制約もありますし、でやっぱり近くにないということであれば、これ忘れたとかですね、あちょっとこれが欲しいという時にですね、痒いところに手が届かないという状況になっていたので、移動販売車来てくれて自分で商品見ながら買えるというのは非常に喜ばれたんですね。
実際にこの交流会館ができてから半年後に来るようになったということですけど、実際にこう朝原の方からどういった反応がありましたか。
あ、はい、最初はですね、まあ、いろいろ告知したんですけども、まあ、なかなかこう知らない人もいらっしゃったんですけど、まあ、長いことやっていくうちに、まあ、木曜日のこの時間はお買い物ができるということで、集まってもらえるようになりました。
でそこから今や無人店舗ができて、さらに自動販売が始まったっていうことなんですね。
はい、今のところはですね、朝原の交流会館と豊原と一野っていうところに一応行っていただいている形になります。
なるほど。じゃあもう主要3カ所に回ってきてくださっている感じなんですね。でそこで活躍しているのが今黒田さんという方ということで、黒田さん、これは何をきっかけにこの移動販売やってみようと思われたんですか？
地元に私が戻ってきたということもありまして、まあ、たまたまマックスバリューさんにお買い物に行った時にちょっと外の張り紙を見まして、ちょっと面白そうだなというのもあり、チャレンジしてみたいなと思い応募させてもらいました。
なるほど。もともと何だろう、移動販売とかそういったまあ人とのつながりがこう深いような仕事に興味があったんですか？
そうですね、私自身が人と話すのが好き、接客が好きっていうのがありまして、今までのちょっと職種もそういうのが多かったので、ちょっとやってみたいなっていうのがありました。
なるほど、はいはい。でもご出身がクリスということで、まあ、ここも朝原ね近くっていうことですけども、実際にこう始めてみてどうですか、皆さんの反応？
そうですね、私の両親も70代半ばなんですけれども、やっぱり自分の両親よりももう少し年齢の高い方とかのお話を伺ってると、確かにそうだよなって思うことがやっぱり日々ありまして、とても勉強になりつつ、教えていただきつつ、はい、楽しくさせていただいております。
勉強になるって どういったことが例えばありましたか？
そうですね、やっぱりこれはこういうふうに使ったらいいんだよとか、やっぱりこういうものがみんな求めてるんだよとか、やっぱり私の知らないこととか教えていただけるので、ああなるほどっていうことがやっぱり日々ありますね、
はい。例えばこう野菜の使い方みたいな、そういったこと？
野菜の使い方、調味料の使い方、お出汁の取り方にしても、やっぱり皆さん各家庭いろいろあるみたいで、はい、ああなるほどっていうのがやっぱりありますね。
なるほど、まあ、そういったこう会話もこう日々買い物の中 で、
はい、
今は週何回ぐらい回ってるんですか？
朝原の方は月曜、木曜、土曜3回来させていただいてますね、
はい。時間はだいたいどれぐらいですか？
販売の時間は1時間ありますね。
何時ぐらいとかあれば？
月曜、土曜が午前中の10時半から11時半が販売で、木曜日はお昼の、2時半から3時半まで、はい、1時間、はい、させていただいてます。
でもだんだんこう地域の方もそういった時間になると集まってくるみたいな。
そうですね、今日は早かったねとか、うん、少し遅かったねとかいうのもちょっとお声をいただきながら、あ、ごめんなさいみたいな感じで、うんうんうんうん、楽しくさせていただいてますね。
それは楽しいですね。
そうですね、やっぱり、はい。
地域の方って、まあ、どういったものを買われることが多いんですか？
私が特に感じたのは、まあ、お彼岸が、まあ、ついこの間ありまして、やっぱりお花であったりおはぎであったりっていう、やっぱり昔ながらのじゃないですけれども、そういうのをやっぱり、ご購入されるのを見ながら、あ、やっぱり、すごいなっていうのはあれなんですけど、やっぱり皆さん きちっとされてるんだなっていう自分の家ではちょっとそういうことがないので、やっぱり皆さんきちっとされてるんだなって、今最近は特にそれが記憶にありますね。
なるほど、まあ、やはりね、今までそういったこう季節行事でも遠くまで行ってとかあったんでしょうけど、 それで、ね、今やもう近くに来てくれるからすごい助かってるでしょうね。
そうですね、これが欲しかったのよって、よかったって言われたらすごい、あ、来てよかったなと思いますね。
そういった声いただけると嬉しいですね。実際に長尾さんもですね、まあ、ここ無人店舗も、まあ、移動販売の方も見ていらっしゃると思いますけど、地域の方からこういった声があったとか、また買い物を、ね、難民の方が本当多くいらっしゃると思うんですが、そういった方はどういった反応がありますか？
今無人店舗、まあ、朝原交流会館内にある無人店舗にはですね、まあ、あの少なく見えるようで品数的にはですね400点以上は置いてあるんですが、その中でもですねやっぱりこれが欲しいとかあれがあった方がいいみたいな意見をもらいまして、それをですね、まあ、黒田さんとかに、まあ、相談するすぐ対応していただいて、はい、非常に助かっております。あのそういう意見を言ってくれるお客さんもすぐ対応してくれるんで、あすごい助かってるんよというふうに言っていただいてます。
じゃあもうなんかこれがなきゃみたいなのはもうすぐすぐ黒田さんがお店でゲットしてくるみたいな。
そうですね、うん、私自身も多分お客様の立場だったら欲しいって言ったらやっぱりすぐ欲しいんですよ、うん、あのだから1週間後とかじゃなくて明日明後日には欲しいっていうやっぱり皆さんの気持ちは分かるんですぐお店に帰って
これはもう心強い方が朝原に関わってくるようになりましたね。どうですか酒井さん。
ですね、それとあの朝原地域も高齢化がどんどん進んできて、あの一人暮らしの方も随分増えてますので、まあ、話し相手になっていただけるで自分の欲しいものも買えるっていうんで、まあ、黒田さんの性格もあるんでしょうけど、あのお話が好きなので多分福祉的な意味でもおまかせくんが行くと、あ黒田さんが来る今日話しなきゃいかんよというような感じになってるかなというふうに思ってます。ですから、まあ特にあの高齢者の方っていうのは普段一人暮らしの方が多いので喋る機会もあまりないんですね。でそういうところでやっぱり黒田さん元気な声であの声かけていただくと非常にあの多分地域の高齢者の方も元気が出るんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
なるほど。いや結構あの黒田さんが行くとわざわざ、まあ、喋りに来るみたいなお客さんもいらっしゃるんですかね。
そうですね、そう言っていただける方もいらっしゃるので私自身も楽しみにしてます、はい、
そうなんですね、まあ、実際も朝原っていう地域ここを来てみてどういう風な印象でした。
そうですね、一番最初に思ったのは朝原はすごい皆さんまとまってるなっていうのが第一印象がありまして、横のつながりっていうんですかね、皆さん仲がいいなって思いましたすぐ。
そうなんですね、はい、それはなんかどういったところでって言ったらあれですけども、
まあ、私がちょっと一人でこう忙しそうにしてたりしたら他の方でも代わりに別のお客様が言ってくださったりしたことをさーっと探してくれたり、私が探してあげようとかこの辺にあったから取ってきてあげようとか、自分のことだけじゃなくて相手のこともすごい気遣えるなと思いまして、素晴らしいなって最初にすぐ思いましたね。
結構こう助け合いみたいな場面が、
そうですね、助け合いの精神がすごいなと思って、
また嬉しいところですね。
嬉しいですね。
はい、あの実際にこう朝原今ねビジョン作りっていうのも今まさに絵を完成させようとしている中でもこういったこう買い物っていうところ上がってた記憶があるんですが、どうですかね長尾さん。
はい、やっぱり、そうですね、あのいいところなんですけども高齢化がまあどんどん進んでますんで、やっぱりまあいかにしてこう日常の生活を送るかっていうのにはまあ買い物っていうのはどうしても欠かせないんですね。でそういう問題をまあマックスバリューさんが入ってくれることであの非常に助けになったというか解決のまあ大きな一歩になっていると思います。
あの実際にこう朝原交流会館にまずマックスバリューのねあの4等車が来てくれてた時も、まあ、そこでまあ買い物来てくれる人はいたんですけど、まあ、豊原とか一野とかちょっと離れたところだといけないっていう声があったので、まあ、そこのもうニーズはもう黒田さんが今答えてくださっているっていうのですごく安心ですが、まあ、これからまたさらにねこう移動が難しいみたいな方がもうね出てくるのかなと思いますが、長く続けていけそうなですかね移動販売の方は。
そうですね、私自身はやはり、いろんなところにですね出向いてやっぱりどうしても運転免許を返納されてない方とかやっぱりすごい不便ですから、なるべく行きたいですねいろんなところに。
ぜひね、なんかもういろんなとこ回っていただいて、もうそれこそ集会所とかにね来てくるようになればよりなんかまあ、朝原本当困ってる方が多いので、実際にこう、まあ、今初めてどれぐらいでしたっけ。
初めて正 12月の終わりぐらいからちょっとやらせてもらってるので、1月2月丸3ヶ月ぐらいですかね、今。
いや、まあ、まだ今ね3ヶ月ということですけども、やっぱり地域の方も始めた頃よりかこういうふうに変化してきたっていうのを感じたりしますか？
そうですね、始めた頃よりもやっぱりあのお互い慣れてきた分、あのこういうのが欲しいっていうのを言っていただけるようになってきたので、より明確に、はい、あの分かるようになりました。
じゃあもう買い物中 もう黒田さんに直接ちょっとこういうものが欲しいんだけどって伝えるのは OK なんですね。
OK です。はい、
はい、なるほどね。まあ、皆さんね、こういろんなものがその時々で欲しいもの変わってくると思うので、ね、はい、今後とも対応をよろしくお願いいたします。じゃあちょっとね、先ほどあのビジョンのお話も出たので、ちょっとその辺もちょっと補足で教えてもらえたらなと思うんですが、今後あの実は NPO 朝原がもう立ち上がっておりまして、そちらの方もですね、ちょっと後半ではどういった動きをするのかを、ちょっとここからはちょっとあの長尾さんとか酒井さんにもお話を伺っていこうと思います。でまず長尾さん、 NPO 朝原が立ち上がりましたね。
あ、はい、NPO 朝原、まあ去年の、まあ、今自分ぐらいからですね、まあ、やっぱり NPO についてまあ勉強して、で、なんとか2月の中旬ですね、15日だったかに、県の承認がおりまして、で法務局にまあ届けまして、はい、NPO 朝原としてスタートすることが、はい、できました。
はい、この4月からスタートですよね。
一応ですね、まあ、立ち上がって、まあ、一応まあ活動をしているということになっておるんですが、今あの朝ミラの活動にちょっと協力しつつという感じなんですが、新年度からは独自に、いろんなことをやっていこうという形になってます。
これは NPO 朝原はどういったメンバーで運営されてるんですか？
はい、ですね、まあ、あの朝原内に、呼びかけをいたしまして、やってくれるという有志を募りまして、それが、まあ、NPO は始めるのに10名は必要なんですけど、あの10人ほど集っていただいて、やっております。理事長はですね、あの隣にいるあの酒井さんに、はい、あのやっていただくことになっております。
はい、
副理事長はあの朝ミラの、副理事長をしてた、お二人がいるんですけども、あの二宮さん岡さんというあの二人にやっていただくことになっております。
はい、皆さんで11名かな、
12名。
あ、長尾さんもそうですよね。
あ、そうです、僕もです。
はいはい、長尾さんはどういった役職で？
あ、僕は理事なんですけど、はい、まあ、事務局として、はい、入っております。
はい、でまあ、この4月から指導もしていますが、今年度はどういった活動をされる予定なんですか？
あの4月からはあのこの、無人店舗を置いている朝原交流会館の、施設管理を中心に、朝原に来てもらえるような交流事業をやったり、朝原に住んでる人が安全に健康に暮らせるような活動をしていくことになってます。
こう近々で予定されているこうイベントとかあったりしますか？
あ、はい、まずはですね、今予定しているのは、まあ、朝原の去年もやったんですが、交流事業として芋畑に、さつまいもの苗を植えるというイベントを、一応企画はしてまして、また6月ぐらいに向けて、まあ、募集をかけたりとか、そういうことをしていこうと思います。
あの昨年度、ね、あの交流体験すごく人気だったと聞いてますので、今年度も今度は NPO としてぜひまたまたワクワクするような企画をお願いいたします。じゃあですね、こう最後になりましたが、まあ、NPO 朝原の理事長の酒井さんにですね、皆さんへのメッセージもお伺いできますか？
はい、あの、まあ、NPO っていうのは非常にあの透明性が高くて信頼性が高いんですよね。で県のホームページにも決算状況とかっていうのが全部出るようになりますので、あのより信頼性の高いあの組織として動いていきたいなと。であの平成6年から 指定管理制度っていうのを受けようとしてて、それになるとちょっと今度また活動の幅が広がるのに、やはり地域からも信頼され、外からも信頼されるような、やっぱりそういう組織を作っておかないとなかなか認知度が低いのかなっていうのもありまして、で、まあ、この地域も継続して続いていかない、続いて発展していくっていうことを考えながらやっていくのには、やっぱりその組織形態が一番いいのかなっていうふうに考えていますので、まあ、これからいろんな知恵を出しながら、みんなが元気になるように、まあ、みんながこの地域をね、愛してくれるようになるように頑張っていきたいなっていうふうに思っています。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて中尾さんもリスナーの皆さんにもメッセージいただけますか。
はい、麻原はとても良いところですので、お近くにお寄りの際は、ぜひ麻原交流会館に休憩しに寄ってください。
ちなみにこう営業時間もついでにお伝え願えますか。
はい、営業はですね、月曜日、火曜日水曜日は休みなんですけど、月曜日木曜金曜土曜日曜日は開館していまして、時間はですね、朝の9時から夕方の5時まで、やっております。
はい、常に無人店舗も開いていますし、美味しいソフトクリームもありますので、ぜひ皆様お越しください。じゃあお待たせしました、最後に黒田さんにまずですね、麻原の皆さんへのメッセージと、また最後にリスナーの皆さんへもメッセージをいただけたらと思います。じゃあまずは麻原の皆さんへ一言メッセージお願いします。
はい、麻原の皆様のために少しでもお役に立てるように今後も頑張っていきますので、よろしくお願いします。
はい、もうね、黒田さんの笑顔だけでも皆さんすごく元気な声と笑顔だけですごく嬉しいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ続いてリスナーの皆様にもメッセージをいただけますか。
そうですね、移動販売というものをちょっとでも走ってるのをこう見られたら、興味を持っていただけたら嬉しいなと思っております。はい、
ありがとうございます。本日はマックスバリューで移動販売を担当してくださっております黒田さん、そして麻原の未来をつくる会、そして NPO 麻原の理事長である酒井さん、そして事務局を担当してくださっています長尾さんにインタビューさせていただきました。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
麻原未来探し、来月の放送は5月4日木曜日午前11時30分から、再放送は5月6日土曜日夕方4時からです。来月もどうぞお楽しみに。この番組は癒しの里山麻原で人と未来をつなぐ麻原交流会館の提供でお送りしました。
せせらぎの騎士。